皆さんこんばんは。今週も始まりました桂米二の落語読話の時間です。番組アシスタントの小原和夫です。今週もよろしくお願いいたします。さあそれではレギュラー紹介いきましょう。パーソナリティは桂米二さんです。そしてスーパーサブは、はい、よろしくお願いいたします。今週も3人ですね。
はい、いっぺん石川大将に来てくれって言ってるんで、うん、近々来てくれると思いますんで、はい、またたまには料理の食べ物
ね、
は
い、美味しいお話をね聞かせていただきたいなと思いますけれどもね、
うん、この間から、うん、ちょっと、ま、の例えば晩帰って、寝るのにはちょっと早いなってなった時に、うん、ちょっと飲んだりしてる時に、うん、まあ、テレビ見たりするんですけど、はい、うかっとね、うん、また冬ソナを見てしまいましてね。
え、それはテレビでやってたんですか？
いや、全部あの保存してあるから、DVD があ
るんで。DVD をね。
うかっと。
うかっと。
うかっと
見る、ね。え、何回も見てますよね。
もう、4回ぐらい見てますよ。
あ、え、それでも面白いものですか？
うん、もう今度は泣けない。さすがに泣けないけど。けど、もう見られるだけ寝てしまうまで見てしまうね。
あ、まあ、全部揃ってますと ね、
うん。そうそう、いつでも見られんねんけども、はい、途中でやめようと思わなくて、あ、また次のやつ出してきて、うん、ああ、そうそう、こんなセリフあったなとかね。で、覚えてないところもある。あれ、ここはどうやって解決するんやったかなとかね。そんなこと思いながら見ながらアホやなと思ってる今日この頃です。
いいですね。
他のミーアという
秋の夜長 ね、そんな風にね、うん、楽しむのもいいんじゃないですかね。また面白いそんなあの DVD とかありましたら、
ま、最後まで行ってないんで、これからしばらく
またしばらく冬のそうですか。行きますか。
あの、はい、まあ、また最後まで見んとね、
はい、ちょいちょいね、無理せずに見てくださいね、はい、ここからの時間はそんな3人とお付き合いしてください。よろしくお願いいたします。この番組は祇園石野の協力でお送りします。さあ今週は先週のお約束通り、
はい、
東京落語について、ね、まあ、
上方落語との違いとかね、うん、まあ、結構ね落語って東京と大阪にあるということをご存じない方もいらっしゃるようでね、うん、なんとなく聞いてたらそうかもしれんというのが、うん、その言葉を意識せずに聞いててですね、はい、でちょいちょい言われるの、あ、今から東京へ帰りはるんですかとかね、うん、そういうこともたまに言われるんですよ、うん、ということはその区別せずに落語というものを一括りにしてはんねやろと思うんですけど、
ね、私がそうでしたね。
あ、そう、
うん、
全部東京中心やと思ってた。
いや、東京中心じゃなく関西中心だと思って
ます。あったと江戸っ子やのに。
私向こうにいるときはそれほど落語
の
知らない世界にいたと言いますか、
うん、まあ、それはその若いということもあるし、子供の頃からその家の人が全体があの聞いてればね、また馴染みがあるんやろうけども、うん、まあ、普通のご家庭に、ね、可愛がられて育ったから、はいはい、そういうこともなかったでしょうし、
だからあのひっくるめても同じ落語というね、くくりで考えてましたからね、
私らはまあ中学ぐらいから聞いてるんで、その区別はもうすぐについたんですけどもね、
はい、
東京やったら柳屋とか三遊亭とかね、はいはい、こっちやったら桂とか、あの林家笑福亭、ぐらいのね、認識、まあ、もちろん東京にも林家はあるんですけども、まあまあそれで、でまあ言葉聞いたら分かるかな、どっちの人やというのは、まあそんなんで、まあ、テレビなんかでは、どっちも聞いた、ただね、上方落語の方が面白いと思ってましたから、あの当時は東京落語はあんまり意識して聞きませんでしたね、関西の人結構それ多いからね、東京の落語はどうもなんか意気がってるようで好きじゃありませんねとか選ぶってるようで別に選ぶってるわけでもないんだけども、関西の人間が聞くとそういう風に聞こえるというところはあるでしょう、
まあ、これはお互い様なんでしょうけどね、関東の方はちょっとなんかにぎやか
ガサついたやかましい汚い落語はいらんて
汚いって、
もっと粋な方がいいとかね、まあまあそれはまあ演者にもよりますし、そのできた過程にもよるんでしょうけど、
それで初めて生で東京落語を聞いたのがこれ NHK がもう今はもうやってるのかどうか知りませんけど東西落語特選といって、まあ、公開録音なんです。あの当時はテレビ撮ってません、あのラジオだけやったんでね、録音でそのチャリティーで まあ、普段はあのいわば往復はがきで申し込む無料の会やね、
はいはい、
今もそんなシステム取ってると思いますけども、うん、普段の上方落語だけの会はそういう、お金はいただかないという形式で、やってるんですけども、その年に一遍だけ東西落語特選といいまして、東京からも話し家が来て、はいはい、これだけお金はあの有料で、うん、で私もそれ見に行ったんですけども、うん、その時に出てはったんが、亡くなった、まあ、2人とも亡くなりましたけど、5代目の柳家小三師匠と、はい、古今亭志ん朝師匠やったんですよ、うん、あそれで、結構面白かったんで、
うん、
ああ東京落語は東京落語の面白さがあるし、うん、まあ、演出の違いとかいろいろありますけども、うん、それから意識して落語は東京落語も聞こうと思って、うん、聞き出して、
うん、
逆にね今でも私しょっちゅう CD とか今持ってる音源を聞いてるんですけど、うん、今のは東京落語の方が多いですね、というか出てる数自体も多いし、うん、持ってるのも多いですから、
うん、
そうなってきたいと思いますけども、それと上方落語は、まあ、人の誰のを聞いても、うん、自分はやるときにこうしたいとかしたいとか、
そういう風に聞いてしまうんです、
ちょっと違う目で見てしまう。東京落語の場合はね、もちろんこれをこっちにアレンジしてできることはないんだけども、うん、もうちょっと単にお客として聞いてしまうから、妙に笑ってたりするね聞きながら、
一番の違いって何なんですか。
まず言葉
が違いますか、うん、
これは大きいですね。
江戸っ子で喋ってるのと
ちゃんとしっかり聞いてないんでしょうね、東京落語
いやいや、
ね、東京落語
聞いてないよね、
そう、
まあ、
うん、
そういうことやろね、
まあ、でも東京の人は何言うてまんねんって言わないでしょ、そう普通に言わないでしょ、
だから落語の世界ではそういう風に言わはんのかなと、うん、
あ
ね、
まあまあ向こうの江戸の人が住んではった言葉をそのまま使ってはるということですし、
江戸弁で話してるんだ、
う
ん、
これもまた歴史的なことを言うと、うん、落語という芸は、まあ、世界的にも見て稀な芸なんですよね、一人で何人もの人物を描き分けて ねそれも、説明はなるべく省いて、
うん、
セリフだけで進めていくという、
うん、
他に、まあ、講談とかその一人で喋るたら漫談とかあるんですけども、これみんな言うたら講談ももちろんセリフはあるけども、割とその字の部分、説明の部分、ナレーションの部分もちゃんと多いわけよね、では漫談中だらそのいわば普通の世間話みたいなところから、まあ、ちょいちょい会話みたいなのも入ることもあるけども、原則として落語の場合はそのセリフ会話だけで進めていくというね、これが得意な世界に芸がないそうですよ、そういう芸が、これがまたね、日本という国はどういう国なんか知らんけども、江戸時代に江戸と関西と、つまり京都と大阪と、うん、3カ所で、同時に発生してるほぼ、
うん
うん、そんなに年代的に離れずに、そういう人が話し家という、その江戸は鹿の武左衛門という人で、京都は露の五郎兵衛、今五郎衆五郎兵衛継ぎ上げましたけどね、うん、それから大阪の米沢彦八というこの3人、
はいはい、
こっから始まったとされてるわけですよね、うん、でまあ東京の方はどっちかと言ったら早いことお座敷で入って、それでまあ言ったら静かな、まあ言ったら条件のええところで話ができたから結構おとなしい、シュッとした、まあ、人情話みたいな笑いがちょっと少なくても、うん、やってられるという。で逆に関西は露店で、つまり、夜店なんかと一緒にむしろがけの小屋を作ってやってたんで、はいはい、周りが結構やかましいから、うん、鳴り物をじゃんじゃん入れたり剣台を叩いたりして、お客さんの気を引くためにそういう演出も含めて、うん、それでまあ賑やかという、
はい、
それの違いがあるわけですよ。
鳴り物は、うん、その髪型のみのことなんですか。
ですから昔は、うん、東京は出囃子もなかったらしい。今落語の中に、うん、その関西は上方落語のははめ物と言いまして、うん、落語の途中で鳴り物お囃子が入るという、うん、まあ、東京は原則としてこれないんですよ。東京落語は全て、うん、素晴らしい、まあ、言ったら、この喋りだけで表現するということが、まあ、原則。今逆に関西の演出を取り入れてやってる人もありますけども、はいはい、基礎としてはそうなんですよ。
うん、
うんうん、そんな、あの、芝居みたいに何も入れるのは、うん、東京落語は邪道やみたいに、まあそういうふうに考える部分があ
ってですね。そうなんですかね。鳴り物があった方がすごく華やかなイメージがあって
ね。まあ、そこらは関西はサービス精神と、
うん、すごいいいなと思いますけどもね。
うん、まあですから、それの違いがあるんで、うん、おそらく、2つ残ってるんでしょうかね、うん、その江戸とね それがまあ同じもんであったとしたら、うん、もう1つに統一されてるわけですから、うん、やっぱりその同じ落語ですけども、
いやいや言葉が違うだから
そうですか、ね、
ならへんならへん
ならない、
なりませんよ、何を言ってるんですか、
そうですよ、二条さんすぐにもう気持ち変えるから
変える ね、
うん、変えますね、
うん、
うん、そらそや、まあ、その、あの、主張を続けたら、あの、こっちはまた喧嘩せないかんと、本番が進んだから、何と名前は言うて。考えて
た
ら、まあ、甚だしい。けど、まあ、まあ、けど、言葉が違うということは、かなり、うん、ですからね、あの、明治時代になってからかな、その東京落語と大阪落語の交流があって、うん、東京の落語はあんまり関西入ってこなかったけども、上方落語は随分東京へ流れて、
はいはい、
向こうで爆笑ネタとか面白いネタというのはほとんど、関西、上方落語が元じゃないかというぐらいに、東京へ流れたんですよ。
輸出したようなもんですかね。うん、
まあ、言ったら、ね、その当時、ね、今みたいに、のぞみで2時間半で行けるわけじゃないねんから、はいはい、あの、ものすごい何日もかけて行った、その、それぐらい離れてるから、まあ、あの、持って行ってまた新鮮やったやろし、今みたいに放送があるわけじゃないねんからね、はいはい、新しい話を関西から仕入れてきたみたいなんで、まあ、盛り上がったと思うんですよね、
はい、
うん、ところがね、向こうからこっち来た話は割と少ないんです、ないことはないけどもね、圧倒的に関西から東京へ流れた方が多いんですよ。
それなんでなんですかね、
面白いから、はあ、
そのまま
うんうん、そないたら東京ラゴのファンは怒るかもしれませんが現にそうなんですよね、
うんうん、なんかあったかみっていうのはなんか髪型落語のがあるような気がするんですけど、そんなことないです
か、難しいです
よね、その東京落語は私はそんな聞いたことないんですけど、イメージね、今の受けるイメージからやっぱり江戸弁で、
CD 貸しましょう、タタタタ聞きましょう、
どっちもいいですよ、
あ、そうですか、
あのどっちもいいんです、あの、うん、それも好みもありますしね、うん、あのですから、まあ、まとめてどっちもって言ってやると、うん、ほなどっちがええねんっていう話題になっていくと、ちょっとそれはまた違うんで、
うん
うん、あの髪型は髪型の良さがあって、うん、それを、まあ、東京の方があこういうのいいねっていうので、うん、まあ、向こうでもやるようにならはったという、うん、まあ、そういうことやと思うんです
よ
ね、
まあ、それぞれに、味わえばあって、ただ、うん、全体的に見てその東京落語の方が、まあ、地味という言ったら地味なんですけども、声もあんまり張らないし、ボソボソボソボソ喋ってる感じの人が多いことは確かですよね、うん、うまいと言われる人ほどそういう傾向はあると思うんですよね、
うん、あ、そうなんですね、
まあ、先週話してたその柳家小三治師匠なんかでも、うん、言うたらボソボソボソボソ喋ってて、うん、で昨日の放送で、昨日この間の放送では、うん、笑わせるんじゃなくて自然に笑ってしまうような芸っていう、
あー、うん、深いな、うん、
まあ、これが、まあ、理想でしょ
う、うん
うん、ただあの話家の中にもただそこに座ってるだけでおかしい人もあるし顔そのものが面白い人もあるし、
ありますね、いらっしゃいますね、うん、存在そのものがね、はいはい、
だから芸で笑わしてるんじゃないし人間で笑わしてるみたいなとこも、
うん、
そういう人もあるんやけどね、
うん、
まあ、それがどれが正解かというのは言えないと思うんですよ。いろんなタイプの人がいて、まあ、顔が面白い人もあれば、普段仏頂面で面白くないのに出てきたらなんとなく聞いてるうちにおかしいというね。まあ、今の小三治師匠がそのタイプだと思うんですけども、そういういろんなタイプの話し家がいてる境に落語面白いんやと思うんですよ。
あの関西出身の方が東京落語を始めるっていうのはありのことなんですか？
いや別に構いませんよ、
それは関係ないんですか？東京出身の人が
いてはりますね、
あります、
関西出身の方で東京で話し家さんしてはる方はいらっしゃる、
う
ん、
それは違う、意味が違う、
ええ
東京落語をしてる人いるかって、
ああこっちでですか、
いや関西出身で東京落語をしてる人、
上方落語に行くんではなくて、うん、東京落語をしてる人、
東京弁江戸っ子で話してる人です。これは私個人的には知らないけども、そうそう、うん、関西出身で東京行って上方落語をやってる人はあります。
うん、
まあ、古く言えば湖南省なんかもそうなんですけども、はい、最近では立川流に一人いるわね、文徳やったかな、うん、彼なんか関西大阪出身やけども男子用のお弟子さんになって、うん、東京落語をやり始めたんやろうけども、うん、やっぱりちょっと無理やというんで、うん、彼なんかね僕らよりもベタベタの関西弁でやっとるよ。もう意識してやってたかもしれんけども。
そうですね、まあ、言葉は
でも言葉難しいですよね、出てしまいますからね。
で今結構地方出身で上方落語やってる、子も今若い子でおりますけど、ね、はい、これはかなりもう苦労しますよ。
そうですよね、うん、関西弁、
いや僕だって未だに ね三重県ですけど、う
ん、まだ元が三重も関西弁の県内だから、まあ、
そうですよね、
そうじゃなくて広島出身であり、うん、九州出身であり、
うん、したら大
変ですよね、ね、まあ、今若手で言いますわね。うん、彼らなんか三徳なんかようあそこまでなったなと思う。
まあ広島の出身の方なんですけど
ね、
よう頑張ったなと思いますよ。うん、それまだまだ追いついてない人もいるしね、まだ治ってないし、でものすごくそのハンディなんやけどね、我々は別に訛りのことそんな考えんと喋れるけども、うん、彼らはそのこともずっと意識しながら喋らない、
うん、
いかも自分 の、 その腹から出てる言葉とは違うと思うんでね、うん、
それですから、まあ、僕ら関西弁で、関西でお仕事をすると、うん、例えば僕がなまると、うん、まあ、関西弁から外れると、この字の方はすぐに分かるわけじゃないですか。
そうですよね、
それ東京の話し家さんも同じ思いするんですかね。
やっぱり地方出身多いから、九州出身であるとか、はいはい、北海道出身であるとか、いますからね。
お前は江戸弁使えてねえよみたいなことは、うん、
使えてねえよって、
いや分かんないですけどね。
うん、
同じことを、うん、なんか僕がまあその苦しんだように、うん、その例えば、
ね、あれでしょうね、
西側から向こうに入門した方は、お前言葉使えてねえよって、よく分かんないですけど、
標準語の、ね、アクセント難しいですか。難しいというかね、
標準語がなんて私らどれが正解か合うてるのかどうか、うん、わからない。関西弁がなまってたらすぐにわかるけどね。まあそこらが、まあ皆さん、やっぱり言葉が、商売道具ですから、
な
まりというのは、かなり難しい問題なんですよね。
ね、うん、はい。今日は、東京落語について違いをね、いろいろと話してきましたが、はいはい、まだまだ話はね、ありますけれどもね。
結構ちょっと、難しい話になりましたけども、
うん、お時間が来ましたので、ここでインフォメーション行きましょう。
これ言っときましょうかね、うん、もうじきですが10月30日木曜日、はい、午後7時から、
はい、
神宮道上がる下がる寄せですね、
はい、
教会でやってる落語会です、
はい、珍しいでしょうね、
うちから一番近い
落語会、近い、うん、歩いていける、うん、
仁王門通りにあるんですが、はい、楽東教会という教会、2階でございますが、
はい、
いわゆる礼拝堂の中でやってる会です、うん、私がくしゃみ講釈と立ち切れ、はい、2席あと二条くんと若葉くんが出ますので、
はい、二条さん出はるんですね、
はい、ご予約はですね、うん、075-771-9401 771-9401、はい、白宝堂さん月曜日お休みです、はい、前売り1800円、当日2000円でございますので、ぜひともお越しくださいませ。
抽選会もあるんですよね。
はいはい、
ね、
小倉山荘のおかきが今回当たります。
はい、抽選も楽しみ。
毎回違うんですよね、その、
あ、そうなんですか。
商店街の中の、
あ、ものをね、
お漬物が当たる時もありますし、
抽選をね、してるんですね。
ちりめん山椒が当たる時もあるという場合です。
は
い。
それもお楽しみに、上方落語を楽しんでください。
はい。
さあ、それではミュージックブレイク行きましょう。先週に引き続き、
キャンディーズですね。
はい。
スーちゃんは知っております。はい、今度はですね、そう、ハートのエースが出てこない、これを行きましょう。
どうぞ。
お願いします。
は い、続きまして2畳のコーナー、上場レポでございます。3分間で私の推薦の一品、場所などをご紹介しようというコーナーでございます。
待ってました。
はい、
はい、素晴らしいレポートを期待しております。
なんでハードル開けますはいはい、
ね、なんか選手はなんか3分で全然まとまってなかった
いやもう いっぱい店がありすぎましたね、はいはいはい、手作り市は、はいはい、
今日は何をご紹介しますか。
はい、私のご近所でございます一方堂さんでございます。
ほうほう、お茶屋さん、ね、
はい、
お茶屋さん、
遊ぶお茶屋さんとちゃいますよ、はいはい、それでは行きましょうか。はい、3分間ただいまからスタート。
はい、今回ご紹介いたしますのは一方堂さんでございまして、はい、緑茶日本茶の名店でございます。まあ、有名なお店でございますけど、はい、京都では、290年前、享保2年にお店が開かれたそうでございまして、お茶を一つ保つようにということで一方堂だということだそうでございますけども、私の家の近所というかもう真裏でございましてね、
はい、君とか裏
や、朝ガラガラっと開けますとね、このお茶をほうじてるというかね、匂いがふわーっとこう、ものすごくいい香りが漂うんですけど、まあ、あまりに近すぎたので全然行ってなかったんですけど、ちょっとふらっと寄ってみましてね、すごいですね、いろんなお茶があるんですね。抹茶から玉露から煎茶から番茶から、もうそれはもうお茶だけですからね。
紅茶おって？
紅茶もありました。
あった、
はいはい、その他のお茶、グリーンティーとかね、あの紅茶とかもありましたけどね。玉露なんかすごいですよ、100グラムの一番いいやつ、極上天下一っていうのはね、100グラム1万500円です
わ。
だいたい1回に使う量はですね、目安がだいたい大さじ山盛り2杯、10グラムですから、1杯1000円という。
うわー、飲んでみたい。お土産がないの。
玉露ってもうほんまちょっと飲むだけやからね、
はい、うん、これはすごい。まあまあそうとは言いましても、もう少しお値打ちなやつもありますしね、私はほうじ茶を買うてまいりましたけども、
はい、
非常にお値打ちでしたよ、
まあね、
まあ、それもまあ一方堂さんのほうじ茶ですからいいお茶なんでしょうけど、
ね、
あとですね、すごいお茶について説明していただけるんですね、ほうじ茶が欲しいんですと言ったら、こんなんとこんなんとこんなんがありまして、これはサンプルを出してちょっと匂い嗅いで香りどうですかとかね、
2分経過
その間にこ どうぞと言ってお茶出してくれはった、このお茶の温度と絶妙ですね。
見本というかね、
そうです、
看板やから
煎茶ですって言って出されて、このお茶がまた熱くなくぬるくなくもう美味しいわけです、隣にね、その一方堂寺町2畳上がったところですけども、喫茶室も併設されておりましてね、花木さんというお店でございますけども、ここはね、自分で、お茶の注文いたしますと自分で入れるんですね。
自分でなんですか？
はいはい、なんか書いて、で、それを入れ方をですね、このお茶はこういう風にやったら美味しいですよという、その温度とか待ち時間とかね、そういうのも教えていただける、レクチャーしていただけるそうでございまして、で、和菓子付きだそう、どのあれにも和菓子がついておりましてね、先ほどの天下一なんかも飲めるそうでございますんで、
こういうとこ飲むのいいですね。
なんぼそん
だよ。でも多分一杯分で1000円、
1800円でございます。1800円
でもお菓子もついて、
はいはい、そうです、そうです、
入れ方も教えてくださっての値段ですから、
ね、まあ、ね、お菓子よりお茶の方がやっぱ高いな。
お酒飲めない方がでバーで飲むというような感覚ぐらいで飲んでいただいたら、
そうそうそう、ね、贅沢ですよ。
営業時間午前中9時からですね、うん、夕方7時まで、です、
日曜日遅くまでやってはるんですね、
はい、日曜日祝日は夕方6時まで お休みはございません。お正月は除きますけどもということですね。その花木の方は午前11時、朝11時から夕方5時まで、
うん、
ここも年末年始除く以外はやってはるそうでございます。オンラインのねショップとかなんかもありますんで、
うん、
パパッと一方堂とか売っていただくと配達もありますしね、
うん、
面白いのありましたよ。
ここが本店？
ここが本店ですね、はいはい、
宇治茶ではないのかな、どういうこと
ではないですよね、どうなんだろう、
それは看板に出てないかな、宇治茶
宇治とは出てないですけど、どうなんでしょうか、
どこで作ったのか、
はいはい その辺はちょっとまた行っていただいたらと思いますが、はい、面白いのはお土産に抹茶スターターセット言ってね、うん、茶碗とか茶杓とか茶筅とか、うん、全部あの抹茶とかねいっぺんになった、はい、ありますんで、そんなんもね抹茶をちょっとカジュアルに楽しんでいただくような
お土産とか、海外に行くときにね外国人の方にお土産に持って帰ったりとかね、いいですよ。
ラベルが非常に可愛らしいですよ ね
可愛らしい感じで、はい、
ちょっと上質なお茶を楽しんで、
日本人ですか、美味しいお茶を飲むと幸せを感じますから、体にもいいですからね。
緑茶は大好きですから、
うん、大好きですか、
はい、
うん、最近ハマってはるお茶とかあるんですか。
私は以前から、うん、おじ茶やったらここっていうね、お長根小寄せのところのご親戚の堀七名園というとこが、はい、好きでね、あと鹿児島茶はこの頃好きなんですよ。
鹿児島茶、うん、へえ、
日本で一番早くその茶摘みをするというようなとこでね、美味しいですよ。
なんか鹿児島茶っていうのも飲んでみたい気がしますけれどもね、うん、はい、
はい、
またみんなでティータイムしましょうね、はい、今度、はいはい、ゆっくり反省会しながら、はい、飲みたいな
と。お酒じゃなくてお茶で
お茶でね、はい、神経がしっかりするときに、
はいはい、
行きたいと思います。
もう時間ですね。
じゃあそろそろ時間となりました。お別れしましょう、うん、では皆さん、
はい、おやすみなさい。
この番組は祇園石田の協力でお送りしました。